はい、一言短くお願いします。イエス様、あなたが私たちの罪のために死んでくださったと、また十字架の歌を心を込めてみんなで感謝の意味を込めて賛美をしました。どうぞ私たちの礼拝をあなたが受け取ってくださいますようにお願いをいたします。イエス様の皆によって死にしてお祈りいたします。アーメン。それではお手元の意地に従って少しお話をしていきたいと思います。1989年の、だったと思いますけれども、春のギルボア山は色とりどりの花に覆われて、2羽のこうタンチョウヅルが、舞っていました。ここのギルボア山はペリシテ軍に敗れたサウル王が、最後を覚悟し、自らの剣の上に倒れ伏した、そして自害をした場所ですけれども、壮絶な、まあ、戦場となったここギルボア山で、ダビデ王はサウル王様のために哀歌を、涙を流して哀歌を作って、サウル王とこうその子ヨナタンのために歌を歌っています。それがねじめの一番ですけれども、第二サムエル記の1章の19節からちょっと読みします。イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ、勇士たちは倒れた。これをガデに告げるな。ペリシテ人の娘らを喜ばせないために、サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ、勇士たちは倒れた。戦いの器は消えたと。まあ、こうしてイスラエルの、初代の王、サウルは、まあ、戦死、自らの、まあ、剣の上に伏して、まあ、自害をすると。まあ、戦場での、壮絶なあの最後を遂げました。さて、この古い時代にあっては、宗教が、まあ、政治の役割を担っていました。けれども、こう時代が進み、社会が複雑化し、周辺諸国の、まあ、外敵の存在が大きな脅威となってくると、それだけでは国を守るのはなかなか難しいと。こう民族の屋台骨というものが保ちにくくなると。権力者が現れ、王となり、次々と周辺諸国に国家が成立していくと。強いリーダー、政治力を持った王がいなければ、周辺の国々に潰されてしまうのではあるまいかと。12の部族に分かれて、獅子や預言者の指揮を仰いでいたイスラエルの民も、まあ、紀元前11世紀頃にはそんな、まあ、状況に達していました。で、その境目あたりに登場したのが預言者、まあ、サムエルという人でした。周辺にはもう宿敵のパレスチナ人、まあ、ペリシテ人が勢力を振るっていると。で、サムエルも壮年まではイスラエルを指揮してそれと戦ったけれども、何たって年を取るにつれて次第にこう指導力が衰え始めていった。で、イスラエルの人々は、いや、俺たちにもやっぱりこう王様が欲しいよなと。周りの国にはみんな強い王様がいる。王様がいなけりゃこれからはやばいぞやばいぞと、みんな口々に叫ぶようになっていた。 サムエルはこれを聞いて神の声を仰いだ上で王をイスラエルの国に立てることにした。こうしてサムエルは王になるべき人物を探さなければならない。イスラエルの十二部族の一つベニヤミン族にキシュという男がいて、この男の息子にサウルっていう人がいました。凛々しくて賢く、背丈は人よりも首一つ回り高く、力強い若者であったと。こうしてイスラエルの初代の王にこの若者サウルが選ばれ、神の加護を受け油が注がれたと。このサムエルもサウルも王様となって、しばらくの間は良い王様指導者として外敵を破り、そしてイスラエルの国の領土を広げ、イスラエルの全域のリーダーとして民衆をよく裁いて戦っていた。ところがサウル王にはなんかこう偏頭痛のような持病があったらしいと。もっと悪い病気だったのかもしれない。痛みが起こると体がもうブルブルブルブル震え出し、周囲に当たり散らす。家来の一人が、王様、たてごとをお聞きになるとよろしいでしょう。たてごとの音色は人の心を癒してくれます。エッサイの息子でとてもうまいたてごとを弾く者がおります。なかなかの勇者で、弁も立ち、姿も立派です。神の恵みを受けているようですと。まあ、そうこう進めたわけです。サウル王は早速エッサイのもとに使者を送り、その息子ダビデを呼び寄せた。後の二代目の王となる人ですけれども、確かに少年ダビデは立て事がうまいと。立て事の音色を聞けばサウルの心も晴れて、悪霊が王の心から遠ざかっていく。その上ダビデは大変利発で役に立つ。サウル王はなかなか良い若者だ、気に入ったと。少年ダビデは王の部下となり、寵愛を受けるようになったと。さて、ある日のこと、イスラエル人の軍勢とパレスチナ人のペリシテ軍の軍隊とが谷を挟んで相対峙することとなった。ペリシテ側にはもうとてつもない豪傑ゴリアテがいた。背丈は3メートルに近い。青銅の鎧兜をかぶり、もう60キロの鎧兜を着ていると。もう長い槍をもうギラギラギラギラ光らせ、その足音はもう大地を揺るがすと。さあ誰か出てこいと。俺と勝負をしろと。俺が負けたら、ペリシテ人はお前らの奴隷となろうと。その代わり、そっちが負けたら、イスラエルはパレスチナ人の奴隷となるんだ。誰か出てくる者はおらんのかと、こわだかに叫ぶわけです。もうサウルの軍勢は、シーンともう静まり返っちゃった。ゴリアテと戦って、勝てる奴なんかいるものかと。この挑戦をどう受け止めたらよいものか。王よ、僕が行って戦いましょうか。サウル王はびっくりしちゃって、ダビデ、お前はまだ子供じゃないか。あのゴリアテと戦って勝てるはずがない。いえ、私は家で羊の番をしていますが、ライオンやクマが襲ってくるとみんなやっつけてきました。 イスラエルの神をバカにし、イスラエルの陣営に挑戦する男を許しておくわけにはいきません。少年ダビデは杖一本を持ち、それから小石を拾って袋に入れ、ゴリアテの待つところに進んでいったと聖書に書いてあります。ゴリアテもびっくりしたでしょうね。なんだ、子供じゃねえか。ゴリアテよ、お前は槍と剣で私に向かってくるが、私はイスラエルの神の恵みでお前と戦う。私はお前を撃ち、首をはね、ペリシテ人の屍を鳥の餌としようと。もう覚悟しろと。もうダビデは袋の中から小石を取り出し、もう石投げ紐を使ってビュンビュン振り回して石をピューッと放った。もう石はもう狙いたがわず、ゴリアテの額に命中し、頭蓋を打って食い込む。脳震とかなんかもしれませんけれども、ダビデはすかさず走り寄って、ゴリアテの剣を抜いて首をはねたと。やったー、もうそれ攻め込めと。もうイスラエルの陣営はシーンとしてたんですけれども、にわかに活気づき、もう武器を取り、もう谷を越え、ペリシテ側にもうなだれ込んでいくと。一方ペリシテ側は、うわぁ、こりゃいかんと、もううろたえても退散、敗走を始めると。戦いはイスラエル側の大勝利にわたり、これによってダビデの有名というものが天下に知れ渡っていった。こうしてダビデは、戦士の長、将軍に任じられて、矢継ぎ早に、武将、武勲を立てていくと。でこうしてダビデはほんの短い期間のうちにサウル王の配下で最も頼りになる武将となって民衆の信望を集めていった。サウル王は考えてみると大変彼は良い側近たちを持っていました。出エジプト記の18章ですけれども、モーセの舅にイテロっていう人がいたんですけども、モーセがこのイテロの助言を受け入れて、イスラエルの大集団を組織化することをして実行に移した記事があります。イスラエルの人々の中から信仰が厚く、心正しい人を選んで、千人をまとめる千人隊長、100人をまとめる100人隊長、50人をまとめる50人隊長、10人をまとめる10人隊長と、出エジプト記のレジュメの2番ですけれども、18章21節にこう書いてあります。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、50人の長、10人の長として民の上に立てなければなりませんと。例えば、二人の人を100メートル走らせてみる。一人は背が高く、一人は背が低いと。よし走れ！背の高い方が勝った。もう一度走ってみろ。やっぱり背の高い方が勝ったと。見ての通りであると。人には生まれつき神より恵まれた才能がある。足早く生まれた者は、決して足遅く生まれついた者には負けることはない。サウル王よ、あなたは万軍の主、イスラエルの王として、戦いの知恵を、神より恵まれた王にてございます。誰にも、かなうはずがありませんと。 なるほど。王よ、同じように人にはそれぞれ神より恵まれた才能がございます。誰でも一つは持っております。サウル王が日頃より心がけるべきことは、部下の一人一人の才能を見抜くこと。才能に従って仕事を委ねること。それが大切でございましょう。誠に良い教えじゃ。だが、万を超える多数の部下がいて、どうして一人一人の部下の才能が分かろうか。王よ、両の手をご覧ください。十本の指がございましょう。人は十人の部下を動かすことができるのです。それが神様のおぼしめしでございます。王様ご自身は十人の側近を選び、その才能をしっかりとお見抜きになればよろしいのです。その十人が、また十人の部下を動かし、その十人がさらに十人ずつを動かしましょう。そうなれば、万を十倍にした軍勢でも、たやすく操ることができるでしょう。それが、イスラエルの指導者のやり方にてございます。わかった。誠に良い教えじゃ。出エジプト記の18章21節です。あなたはまた、民全体の中から、神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民の上に立てなければなりません。サウル王は、大変良い側近たちを持っていました。ゴリアテよ、お前は槍や剣で私に向かってくるが、私は神の恵みで戦う。私はお前を打ち、首をはね、ペリシテ人の屍を鳥の餌としようと。サウル王は良い側近たちを持っていました。ダビデはサウル王の配下でも最も、頼りになる武将となり、民衆の信望を集めるようになっていった。サウル王がどの戦場に使わしても、ダビデは必ず、勝利を挙げて帰ってくるわけですから。ある時、ダビデがサウル王と共に凱旋をすると、イスラエルのどの町でも、女たちが出てきて、もう太鼓を打ち鳴らし、歓声を上げ、琴を鳴らし、歌いを踊って、イスラエルの陣営を迎えてくれると。その歌声は、サウル王は千を打ち、ダビデは万を打つ。もうサウル王はこれを聞いて、怒ったこと。悔しがった。なんということだ。私が千人の敵を打ち、ダビデが10,000人の敵を撃つというのか。これ事実はその通りなんですけども、サウル王としては甚だ面白くない。サウル王は第一の家来、側近のダビデに嫉妬心、そして殺意を抱くようになっていった。もう嫉妬のあまり、突然、槍で、ダビデを突き刺そうとすることも何度かあった。いや、俺が直接手をかけてダビデを殺すのは、やっぱりまずいだろうな。危険な戦場の第一線に送って、敵のペリシテ人に殺させるのがいいだろうと。そう考えて、ダビデよ、 ペリシテ人のもうペニスを100個切り取ってこいと、まあ、王はダビデにそう命じたっていうんですね。まあ、奇妙な要求ですけれども、ペリシテ人っていうのは、まあ、割礼をやりませんから。だからこれが間違いなくペリシテ人を倒した、まあ、証拠となる。聖書は、ダビデはペリシテ人を打ち、100個じゃなくて200個持ち帰り、そしてダビデの名声はますます高まったと書いてあります。サウル王は息子のヨナタンにもダビデを殺すようにそそのかしていく。息子のヨナタンはダビデを敬愛していたので、なんとか父サウル王の心をなだめたい。父上、ダビデはあなたの大切な家来ではありませんか。あんな忠実な家来がどこにおりましょう。ダビデは何も悪いことをしてはいません。ダビデは命を懸けてこの国を守り、同胞たちを救っています。どうかひどいことをお考えにならないでくださいと、何度も何度も父サウルに訴える。うん、お前の言う通り、確かにそうだと。まあ一旦はその時は納得しても、ダビデがまた手柄を立てると、殺したくなってしまう。ダビデにしてみれば、なぜ自分が王に憎まれているのかわからない。ダビデは何度も命の危険にさらされ、荒野に逃れてサウル王の手から身を守らなければならない。だがサウルは3000の兵を荒野に放ち、ダビデを探し回る。ある日サウルは途中で洞窟を見つけ、サウル王は荒野で用を足すために真っ暗な穴の中に入っていったけれども、なんとその洞穴の奥にダビデとその部下が一緒に身を潜めていた。サウル王は暗くて気がつかない。つまりサウル王を殺したいのなら今王を殺せばいいということなんです。部下たちもそれをダビデに勧めた。だがダビデはそっとサウル王に近づき、上着の裾だけをちょっと切り取ったという。サウル王は何にも気づかずにまた洞窟から出ていく。その直後、ダビデは遠くからサウル王に声をかける。サウル王よ、なぜ私を狙うのですか。私には少しもやましい心がないのに。たった今、私は洞窟の中で王を殺そうと思えば殺せたのです。ご覧ください。王の上着の端が切り取られているでしょう。それがここにあります。私に敵意のないことがお分かりでしょう。もうサウル王が慌てて上着を探ってみれば、確かに上着の裾の一部が切り取られている。殺すチャンスは十分にあったはずです。それでもサウル王はダビデを憎み続けている。またこんな出来事もありました。サウル王が司令官たちに守られ、砂漠に野営している時である。ダビデは夜を待ってサウル王のテントの中に忍び込んだ。ダビデの部下がサウル王を殺しましょうと勧めたが、いや、それはいけない。ダビデは部下たちを制し、 ただ枕元のサウルの槍と水差しだけを、まあ、取って帰っていったと。サウル王と護衛の者たちが、SP たちが眠りこけちゃっていたので、これは殺せば殺せたはずなんですね。ダビデとしては、神が油を注いで立てた王様を殺す気には決してなれなかった。ダビデは決してサウル王を憎まなかった。神によって油注がれたサウル王に最後まで敬愛というものを捧げ続けた。サウルは良い側近たちに恵まれていました。サウルはモーセによって伝えられたこのイスラエルの知恵に心をこう止めなかったんだろうかと。けじめの2番ですけども、あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。人には生まれつき神様から与えられた才能がある。足早く生まれついたものは決して足遅く生まれついたものに負けることはない。サウル王よ、あなたは万軍の主イスラエルの王として戦いの知恵を、神より恵まれた王でございます。誰にもかなうはずがありません。うん、なるほど、その通りじゃ。王よ、同じように人にはそれぞれ神より恵まれた才能がございます。誰でもが一つは持っております。サウル王が日頃から心がけるべきことは、部下の一人一人の才能を見抜くこと。才能に従って仕事をお委ねになること。それが大切にてございましょう。誠に良い教えじゃ。だが万を超える多数の部下がいて、どうして一人一人の才能がわかろうか。王よ、両の手をご覧くださいませ。十本の指がございます。人は十人の部下を動かすことができます。それが神様のおぼしめしです。王様はご自身は十人の側近を選び、その才能をしっかりとお見抜きになればよろしいのです。その十人がまた十人の部下を動かし、その十人がさらに十人ずつを動かしましょう。そうすれば、万を十倍にした軍勢でも、我がイスラエルはたやつく操ることができるでしょう。それがイスラエルの指導者のやり方にてございます。わかった。まことに良い教えじゃ。あるとき、ダビデがサウル王と共に凱旋すると、民衆は歓声を上げ、歌い踊って迎えてくれる。その歌声は、サウルは千を打ち、ダビデは万を打つ。サウルはこれに嫉妬し、もう怒りをあらわにして悔しかった。王としては情けない姿ではないか。サウル王は結果的には嫉妬に狂い、国を潰してしまう。ペリシテ人との最後の決戦の日、 サウル王の兵士たちはペリシテ人と戦って敗走、北の高地ギルボアで多くのイスラエルの忠実な兵士たちが剣に倒れた。まずサウル王の息子たちが、ヨナタンとその兄弟たちが戦死した。そしてサウル王自身も傷つき、自分の武器を運ぶ部下に剣を抜け、俺を突き刺し、とどめを刺してくれ、敵のペリシテ人に殺されて物笑いにはされたくはないと命じたけれども、王よ、部下の私が王を殺すなどとんでもない、できません。そうか、サウル王は自分の剣を抜き、その上に身を伏せ自害をしています。部下もまた王の死を見届け、自分の剣を抜き、その後を追っています。サウル王は良い部下たちに恵まれていました。サウル王の死体を発見したペリシテ人たちは、残酷にもサウル王の首をはね、イスラエルの王の屍を城壁に晒して恥ずかしめるということをした。これを聞いたサウル王の部下たちは激怒し、夜通し歩いて王の死体を奪い返し、持ち帰って丁寧に火葬に伏し、骨を拾い、7日間断食を行って、部下たちはサウル王の死を悼んでいます。側近の部下たちは王に忠誠を誓い、皆勇敢な部下たちだった。王よ、人にはそれぞれ神より恵まれた才能がございます。誰もが一つは持っております。王が日頃より心がけるべきことは、部下の一人一人の才能を見抜くこと。才能に従い仕事をお委ねになること、それが大切にてございましょう。もう最後お祈りしますけれども、これを、新約的と言いますか、これをイエス様の言葉で言い直せば、最後レジュメの3番読んで終わりにしたいと思いますが、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけたと。私たちのボスといいますか、私たちの王はイエス様ただ一人であることを皆さんもう一度覚えたいと思います。一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。あなたはそれぞれ私たちの、イエス様は才能を見抜いてくださって、そしてあなた方に私はタラントを委ねたよと、あなたのまた恵みを心から感謝いたします。私たちのボス、私たちの王はあなた、またただ一人ですから、またあなたにまた忠誠を尽くすといいますか、そのような歩みを 私たちがしていくことができるように導いてくださいますように心からお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。